知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。この時間は教育委員会事務局文化財課課長の牛丸武彦さんにお越しいただきました。牛丸さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では牛丸さんの自己紹介をお願いできますか。
はい、私は教育委員会の文化財課というところで、今課長ということですけれども、その他にも、飛騨高山町の博物館ですとか、不時の赤穂町にあります不時の丘学習センター、こちらの方も担当しております。
はい、今日は牛丸さんに松倉城跡についてお話を伺えるということなんですよね。
は
い、
そうですね。
はい、
中村さんは、松倉城跡はご存知でしょうかね。
はい、知ってはおりますが、はい、足を運んだことは一回あるかないかの、
あ、そうですか、
感じなんですけれども、
車で松倉シンボル広場というのが結構上にありまして、そこまで車で行けますので、はい、そこまで行くとあと10分ほど歩いていただければ、はい、お城まで行くことができます。
そうなんですよね。はい、もう展望も素晴らしいんですよね。
そうですね、当日もですね、大変、先日現地説明会が あったんですけれども、大変いい天気に恵まれまして、
はい、
もう北山脈ですね、それがもう一望にできて大変気持ちいい日でした。
はい、まあ、先ほど現地説明会とおっしゃいましたが、はい、私も新聞で知ったんですが、泉門が発掘されたという話題になってましたもんね。
はい、よくご存知ですね。これは大変珍しいものであるということで、
はい、
指導委員会というのがありまして、そちらの先生方もですね、もうこれはすごい、これはすごいということを大変強くおっしゃって見えまして、今回もいろいろ大きく発表したところです。
はい、また高山市では、ずいぶん前からこういった発掘調査って行っていたんだなということも知りました。
そうですね、もう5年ほどずっと発掘調査を続けておりまして、いろいろ成果が上がってきておりますので、今回それらをまとめて報告させていただいたものです。
はい、現地説明会では、はい、いらっしゃった方、
はい、
どれぐらいいたんですか。
そうですね、すごく大勢の方に来ていただきまして、
はい、
トータルでいくと190人ぐらいの方に、お越しいただきました。
もう全国から見えたんでしょうか。
はい、そうですね、私は車で送迎なんかをしてたんですけれども、はい、そこで喋った人の中には千葉県から昨日のうちから来ましたなんていう方ですとか、神奈川から来ましたとか、あとナンバーで見てると、まあ、群馬ナンバーとか石川ナンバーとか、そのあたりを見ましたので、かなり広いところから来ていただいたと思います。
はい、まあ、お城好きな方、歴史好きな方がもう集まれたということですよね。
そうですね、
はいはい、またよく皆さんその現地説明会があるということ、分かりましたね。
そうですね、指導委員の先生の中でツイッターをやっている方がいらっしゃいまして、その先生がつぶやいたので結構いろんな方を見られて、いらっしゃったようですね。
はい、まあ、当日はきっといろんな質問が飛び交ったと思います。
はい、
どんな質問があったんでしょうか。
そうですね、どうしてこんな山の上にこんな石を積んだのかと、やっぱりかなりたくさん石垣で積んでありますので、そういうのを疑問に思われる方が あったと思うんですけれども、はい、やはり当時はその高山自体がすごい、まあ、緊張状態にあったと、まあ、戦争が大変あるとかですね、そういった中で皆がその緊張状態にあってああいうものを作るということに、まあ、皆がこう力を合わせたということが一つあると思いますし、もう一つはそのここの地を治めるものがですね、まあ、権威の象徴として、まあ、俺はこういったものを作れるんだということを、まあ、見せるために、まあ、作ったのではないかというような、いろいろなことが考えられますね。
はい、まあ、その他調査によってどんなことが分かってきましたか。
はい、そうですね、先ほどちらっと出ましたけれども、うずみ門というのがあったんですが、これはちょっと細かく言いますと、まあ、石で作ったトンネルのような門ですね。縦横が150センチ四角ぐらいで、通り抜ける通路の長さが、まあ、180センチぐらいでしょうかね、のトンネル状になったそういった門が、まあ、大変小さい門なんですけれども、そういった構造の門が出てきたと、
はい、
いうことです。
石垣の中にそのうずみ門を作ることによって、
はい、
この出入りというのも分かりにくいということにつながるんでしょうか。
そうですね、石垣とはちょうど直角になるような形で、 なんていう背の高さぐらいのおそらく少し小さい石垣みたいな、そこだけ出っ張ったような、なんていうんですかね、まあ塀と言ってもあれなんですけれども、石で積んだ塀みたいな感じですね。そういうもので、石垣と直角に、まあ、伸ばすことによって、敵を防いで、でその中に一部通り抜けできるようにトンネル状の部分を作ってあるという大変珍しい構造になってまして、
はい、
もうよくこんな大きい石を積んでこういったものを作ったなということを、まあ、現地で行くと感じられますので、
まあ、今おっしゃった構造というのは、あまり他の城では見られないものだったんでしょうか。はい、
そうですね、滋賀県のあたりですとか、そういったところにいくつかあるもので、なかなか今残っているものは少ないということでした。
はい、まあ、標高の高いところに皆が石を運んで作っていったわけですが、どういった人たちが働いていたんでしょうかね。
は
い、
そうですね、やはり地域の方とか、まあ、当時 どこに町なり村があったかっていうのはあまりよく分かってないんですけれども、そういう人たちが動員されたりとか、そういう形で、作ったのではないかなと。実は詳しく書いたものが残ってないので、もう誰が作ったのか、また誰が作らせたのか、
はい、
そういったようなことは実はよく分かってないんですよね。
はい、
その後の時代に書かれたものでは、まあ、三月氏という、まあ、殿様がいて、それが、まあ、作らせたであるとか、あとですね、最近の説では、金森長近が高山に入ってきて作ったんだという説を唱えられる方もいらっしゃいまして、まあ、今諸説ある状況で、大変皆が関心を持って研究をしているといったような状況ですね。
あ、そうですか。まあ、石でしたら、じゃあどこから運んできたかというところもまだクエスチョンなんですかね。
はい、そうですね、あそこの山自体は大体石、結構石でできている、部分が結構多くてですね、比較的近くのところから持ってこれることは分かってきているんです。ですので、まあ、うまいことその山にある石を生かしながら、ああいった大きい構造物をどうも作ったらしいということもちょっと分かってきております。
はい、まあ、諸説あるということですけれども、これからまだまだ、はい、発掘調査等は行われていくわけですよね。
は
い、
そうですね、今後はですね、まあ、発掘調査としてはこれで一旦ちょっと終了しまして、あ、はい、今報告書をまとめるような作業をしておるところです。
はい、
でこの報告書が刊行されましたら、あとは整備計画とかそういったものを作って、多くの方がその、松倉城の素晴らしさをこう体感できるような、そういった整備をしていきたいというふうに考えております。
はい、松倉城市についてまだまだ謎もあり、ロマもたくさん秘められている感じですよね。
そうですね。
はい、牛丸さんはこの松倉城、はいはい、どんなお城というふうに思われていますか。
そうですね、まあ、とにかく高山の町が本当に一望できる場所にあって、それは逆に言うと、地域の周りからもよく見える場所であったと思いますので、そこに一体どういう方がいて、まあ、どういう人を、まあ、作らせてですね、作らせて、でどういう人たちがみんなそれ作業に協力してやったのかということを、皆さんぜひ想像をたくましくしてですね、いろいろ考えていただけると大変面白いかなというふうに思いますし、
はい、
そういったものをですね、後世にしっかり、正しく伝えていけるような、そんな取り組みをしていきたいというふうに考えております。
はい、私たち市民にとっては大変、まあ、身近な場所でもありますからね、
はい、
またお時間見つけて足を伸ばしていただくといいかもしれません。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、それでは詳しいお問い合わせ先教えてください。
はい、高山市教育委員会事務局、文化財課、電話番号は、直通の番号が、0577-35-3156 です。
はい、繰り返します。お問い合わせ等は電話 35-3156 までお願いします。この時間は教育委員会事務局文化財課の課長牛丸武彦さんに松倉城の魅力について伺いました。牛丸さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。